藤沢歴史探訪のコーナー、今月は地域の魅力を再発見ということで辻堂地区をピックアップしてお話を伺っています。今月は藤沢地名の会のメンバーの皆さんにご協力をいただいています。今日は藤沢地名の会の梶浦さんに登場していただきます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
藤沢地名の会のメンバーということで登場していただいたんですけれども、梶浦さんご自身はこの藤沢地名の会に入って今どれぐらい経ってらっしゃるんですか？
もう12年になりますね。
12年ですか。もともとこの藤沢がご出身なんですか？
いえ違います。もう30年ぐらい前に移住してきたんです。
そうですか、はい、12年前この藤沢地名の会に入ろうと思ったきっかけ、どういったところからだったんですか？
ちょうど仕事を辞めてた時期に、今まで東京との往復通勤のためにもう往復だけだったのを少し地元のことを知ってみようというところから、なんかそういう会がないかなと探してたら、私は地名とか人名のことが大好きなんで、たまたま地名の会って出たもんですから思わず参加しちゃったんです。
はい、でも気がつけばもう12年って感じですか？
はい、はい、
そのメンバーの皆さんも結構いっぱいいらっしゃいますけれども、そういったこう地名の会に入ることによってまた新しい、またこう輪も広がってるんじゃないですか？
そうですね、同じ趣味みたいなものですから、なかなか話も合いますしね、興味があることがどんどんどんどん突き詰めていけるんですよ。そういう意味で楽しい会ですね。
いいですね、はい、またね、共通の好きなことを通してでまた輪が広がっていく、友達が増えていくってやっぱ素敵ですね。さあ、そんなね、皆さんとこう楽しく活動されている藤沢地名の会なんですけれども、さあそのメンバーでいらっしゃいます梶浦さんにはですね、その辻堂地区の歴史、どんなお話を最初に聞かせていただけますか？
まずはあの辻堂地区にあるお寺のお話をさせていただきたいと思っています。
はい、ではよろしくお願いします。はい、
辻堂南部のお寺さんといいますと、まず俗に南の寺といわれる法泉寺、それに俗に北の寺といわれている法宗寺の2つがあるんです。でちなみに北の寺は法宗寺と読むのが正解なんですが、いろんな資料ではなぜか法宗寺と書かれて読まれることが多いですね。まあ、それはともかくとして、あの南の寺の法泉寺はあの別名光明真言道場と呼ばれ、大山詣の帰りに参拝に立ち寄る人が多くて賑わったようです。境内には光明真言供養塔も建立されています。大山からの道といいますのは、茅ヶ崎の赤羽から南下して法泉寺に至る赤羽道という道、それから東海道の二ツ谷を横切って南下する二ツ谷道、それから同じく東海道の羽鳥から南西に向かう羽鳥道の3本がありました。光明真言というのは古代のインドの呪文を念じするものでして、法泉寺はその道場ということでした。で道場というのはこの場合は仏教を学ぶところという意味なんです。で法泉寺は高野山真言宗の寺院で、藤沢の大霧にある観音院の末寺です。海龍山観音院法泉寺というのが正式の名前です。小観音というものを本尊とされています。で建久2年1191年ですが、源頼朝の勘定によって創建されたと伝わっています。で隣接する諏訪神社の別当寺でもありました。で相模の国準四国88箇所の第3番の札所ですが、神仏分離令によって諏訪神社から移設された第84番の弘法大師石像も並んで置かれているんです。でもう一つの北の寺法宗寺は八正山明王院法宗寺と号します。もともと北の辻に不動堂という僧堂がありまして、不動明王本尊として元暦元年1184年なんですが、元朝という僧によって創建されました。その後鎮海が中興して法宗寺と命名したのです。で元禄7年1694年火災で建物と文書が焼けてしまいました。文化元年1804年にその北の辻から現在あるところに移転しまして、明治の初め頃まで寺小屋がありました。で法宗寺の山号は八正山というんですが、八つの松の山と書きます。でこの辺りが八松ヶ原と呼ばれたことの名残なんですね。でもう一つ北町に 浄土宗の念仏堂として女性に信仰された阿弥陀堂がありました。現在はありませんけれども碑が建てられています。建立された時期は不明ですけれども、慶長年間1596年から1615年とされています。浄土宗の寺院で藤沢市本町にある浄光寺の末庵との文書も発見されています。相模の国準四国88箇所第11番札所で阿弥陀堂の跡地に現在も弘法大師石像などが置かれています。
ありがとうございます。今お寺についてご紹介していただきましたけれども、こうやって一つ一つ大きなものをこうピックアップしていただくととっても面白いですね。そうですね。知っている方もいらっしゃると思うんですけれども、またそういった歴史を知るということはまたね違った魅力が出てきますし ね。皆さんぜひですね今後は注目して、ね、いただきたいものになります。さあ今お寺についてご紹介していただいたんですけれども、神社っていうのもあるんですか？
は
い、
神社のお話をさせていただきますと、稲荷社っていうのは前回のこの放送で触れさせてもらいましたので割愛しますけれども、一番重要なのは総鎮守、辻堂村の総鎮守の諏訪神社というものがありまして、上諏訪と下諏訪の二柱を祀っています。創建は平治年間ということで1160年前後なんですが定かではないんです。7月27日に例祭が行われるんですが、4基の山車が繰り出されます。東町の源頼朝、西町の源義家、南町の竹之内の宿根、北町の神宮皇后の山車が出ます。でさらに東町にある社宮神という神社があるんですが、地元では伝白様と呼ばれていました。創建は元禄年間1688年から1703年あたりと言われていまして、豊作祈願の農業の神様ですね。でその他に辻堂南部には比叡神社、八幡神社、白山神社、熊野森権現社、根野権現社、第六天、天皇社なども多様な祭神の神社があるんです。辻堂は民間信仰が大変盛んだったことが伺われます。現在もそういう神社が大切にされていますね。
諏訪神社とかはもう本当に皆さんにとってはね大きなこう存在であると、ね、思うんですけれども、まあ昔からあったんだなっていうことと、でもそれが定かではないといったところがまたちょっとロマンを感じるところではねありますけれども、まあ身近にあるものっていつからあったのかなと考えると、こんなに歴史が長いということで、これはねやっぱり今後も私たちがね大切にやっぱりねしていかなければいけないなと強くねこういう歴史を聞くと思いますね。さあそしてこの歴史をこう辿っていく上で楽しみの一つが逸話話だったり伝説だったり、なんかそういったお話もですね一つの楽しみかなと思うんですが、逸話とかこの伝説って何かありますか？
ここでは2つお話しさせていただきたいと思うんですが、まずは源頼朝に関係するところです。源頼朝が建久9年1198年12月の相模川の橋供養に参列した帰り道に、八ヶ原で源義経とか源義弘、行家などの怨霊を見たとの文書があるんです。その時に頼朝が落馬してしまいまして、翌年正月に亡くなったとされています。ただこの話が辻堂がその場所だったかというのは確証はまだないんですが、伝説だけはこれは残っております。でもう一つ社宮神に関することですが、逆さ橋の伝承があるんです。寿永2年と、これは先ほどよりちょっと早い話なんで、1183年、源頼朝が木曽義仲を追悼するときに京都から鎌倉に向かった佐々木高綱という武将が辻堂を通りかかりまして、その時には見る影もない痩せ馬に乗って装束もみすぼらしかったんです。村人は高綱の哀れな姿をあざけり笑ったわけですね。高綱は憤慨して内代わりにしていた足を地面に突き刺して村人を罵ったわけです。でこの辺りは沼地だったんですが、高綱が突き刺した足が根を生やして生い茂って一面の足の原っぱになったんです。逆さになった葉っぱがそこから生えてきたということです。これが逆さ足の伝承です。
面白いですね。もうこういったお話個人的にはすごく興味深くて楽しく聞かせて今いただいたんですけれども、この伝説とかそういったお話ってやっぱ不思議なんですけれども、やっぱり通じるところがあって、ね、そういったお話ってやっぱりもっともっといろんなお話があると思うんですけれども、今日はですね2つピックアップしてお話ししていただきました。さあ、初めの方のお話でも出てきたんですけれども、通じるのは鼓動もいろいろあると思うんですが、はい、今日のおしまいにですね鼓動についてご紹介いただけますでしょうか。
第1回でねお話が出たと思うんですが、鼓動は辻堂村にとっては大変重要な意味を持ってるんです。でそれは村の一番中心にあった三つ又というところと四つ角と、まあ、それは両方は近いんですけれども、そこから放射状にいろんな道が伸びてるんです。鎌倉道が西から東へ向かう道なんですが、この経路にはちょっといくつかの説があります。四つ角を通る、まあ、今の広い道という説と、また北の筋を通る道というのもありますので、どちらかはまだはっきりしないところがあります。それと先にお話しました光明真言道場道に加えて、西の方に行くには小和田道、南西の方向には大磯道、南の方向には仙台道、東の方向には藤沢道、北の方には高山道という、それぞれ名前のついた道があったんです。古道の辻とか各集落の入り口に道祖神が今も置かれています。西町では熊野森の辻に総体道祖神が置かれておりますし、南町では町内会館の脇に文字で書かれた道祖神があります。北町では比叡神社の境内に総体道祖神が安置されています。で東町は総体道祖神が道面に向かうあの小高い石垣の上にありましたけれども、平成11年に八松稲荷の境内に移されています。今も道祖神がしっかり残っているところなんです。
古道と道祖神って同じように大切に、ね、はい、されていて、やっぱりこれは切っても切り離せないものになりますけれども、そういったものがこの市内そして辻堂にもたくさんあるということは、やっぱりこれはすごいことですよね。
すごいことですよ。こういう地域はそうなかなかないと思いますね。しかも今もあるということですね、しっかり。
そうですよね。見ることができるっていうのが、ね、すごいなと思いますし、やっぱり場所によっては、まあ、他のところに移動させていただいたりすることもありますけれども、それでもやっぱり移動するということは歴史を知る上でやっぱり重要だからとね、いったところになりますので、ぜひ皆さんも藤沢市内にはたくさんそういうのもありますし、辻堂にも、ね、たくさんあるということで、今日はですねご紹介していただいたので、いろんなポイント今日もですねたくさん出てきました。ぜひ皆さん参考にしていただきながら、辻堂を巡る時もねちょっと注目をしていただきたいと思います。今日は藤沢地名の会の梶浦さんにお話を伺いました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。